もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どんなご相談でしょうか？
結婚して24年なんですが、
はい、
結婚した当初は、ちょっと離れた県に住んでおりました。
はい、
12年前に、
はい、
主人が親の面倒を見るということで、
うん、
まあ、そろそろ家を建てたいと言い出したんですね。
はい、
そしたら、今住んでる親の家の目の前の土地が、
うん、
義理の父親の名義の土地があるんですが、
はい、
まあ、そこが更地になっているので、
うん、
まあ、そこに家を建てたいと、
はい、
まあ、目の前の家に家を建てたんですよ。
はい、
まあ、そうですね、2年ぐらいは、
うん、
毎日夜ご飯作って持ってってですね、頑張ってはいました、自分なりに。はい、義理の母親がですね、骨粗しょう症なんですね。
はい、
家を建てた時にも一回骨が折れてるんですが、背骨の。
うんうん、
3年後ぐらいにもう一回折れたんですよ。
はい、
大きい病院に連れて行きまして、
うん、
そこで出された薬が痛み止めが割と弱い痛み止めだったんですね。
うん、
まあ、私、実の自分の妹が病院の整形外科で働いてまして、
うん、はい、
まあ、痛い痛い痛い痛い言い通しなので、
うん、
まあ、妹にちょっとこういう薬が処方されたんだけど、どうかなって言ったら、いや、それじゃ効かないよって、
うん、
こういうものを処方してもらった方がいいよっていうふうに言われたんですよ、妹に。
はいはい、
まあ、そうしましたら、義理の父親の方が薬を妹に出してもらえと、
うんうんうんうん。
でも実際お母さんを見てはいないので、先生が。
うんうん、
だからまあ、普通だったら出せないわけじゃないですか。
うん、
まあ、義理の父親がですね、勝手に妹の病院に電話しちゃったんですよ。
うん、
それで、まあ、妹さん出してくれ、みたいな。
うん、
なので、私が義理の母親に、
うん、
いや、お父さんがね、妹のとこに電話したようですが、
うん、
診察もしていないものをですね、
うん、
処方箋出してもらって書いてもらって、やっぱ妹の立場もあるので、
うん、
もし何かね、お聞きになりたいことがあれば、私に聞いてくだされば、私から妹に聞きます、
うんうん。
で、妹から先生に聞いてもらいますので、っていうふうに言いましたら、もう怒りましてね。
うん、
今度私の実家に義理の父が電話しまして、
うん、
もう何にもしなくていいと、
うん、
何しろこうわーっと怒ると、まあ、私の家の実家に電話して私の両親に文句を言う、
うん、
そうすると結局その骨が折れた時も主人も行かない、
うん、
で義理のお姉さんも近くに住んでる義理のお姉さんも来ない状態で、もう私も一生懸命やったのに何なのって思って、ちょっとやっぱ距離を置いちゃうんですね、
うん、
もうちょっともう顔ちょっと見たくないなって、
うん、
そうしましたら、まあ、それから2週間ぐらいしたら、まあ、義理の母親に平日の昼間に来いと、
うん、
そしたらあなた前の家建てた時の約束2つ家って言うんですよ、
うん、
で約束してないので、
うん、
約束ってみたいな、
うんうん、
まさか忘れたんじゃないでしょうねって言うんですよ、
うんう
ん、いや約束してないですけどって言ったら、もうね、その時のパワーはすごいんですよ、
うん、
もうテーブルをバンバンバンバン叩いて、
うん、
あなた約束したでしょ、約束しなさいよって言うんですね、
うん、
それでいや約束ってしてない、一体何なんですかみたいな風に聞いたんですね、
うん、
そしたら、まあ、私たちが倒れたらすぐに飛んでこいと、
うん、
私たちの、まあ、まあ言うことを聞けみたいな、まあ何しろ、うん、自分たちに使えろっていうことを言ってるんだと思うんですよ、
うん、
でそれ約束っていうのは守るためにあるものよねって言うんですね、
うん
う
ん、
でもうパワーがすごすぎて、まあ、黙っちゃったんですけど、
うん、
そしたら約束が守れないんだったら、
うん、
まあ、今その建ててる家を更地にしろと、壊して、
うん、
で1000万出した金を全部返せと、
頭金とか出してもらってるんですか？
そうです、1000万出してもらったんですよ、
うんうん、
その1000万を全部返せと、
うん、
約束が守れないだったら元通りにするのが普通でしょということだったんですよ、
うん、
もうなんて返していいのかも分からず、
うん、
でその自分の息子は働いて養っていると、
うん、
それだけでもういっぱいいっぱいいっぱいいっぱいだと、
うん、
あなたがやるべきでしょ、あなたがこの家を盛り立てるなよって言って、まあすごいわけですよ、
うん、
とにかく言われっぱなし、
うん、
まあ、でもまだ子供も小さかったので家を出ていくわけにもいかないですし、まだ越してきて3年だったので、
うん、
まあ、主人に話したんですけど、約束なんかしてないよ、
うん、
いいよほっとけば、でも全部がそれだったんですよ、
うんうん、
もうね、ほとほと愛想が尽きて、
うん、それが9年ぐらい前の話ですよね、
頭切り返しは9年
そうですね、
それからもう嫌でしたけど、まあ、ちょこちょこ顔を出して、
うんうん、
料理持ってったりとか、 しだしたんですよ。でもその専業主婦で家にいたんですけど、これ専業主婦じゃダメだなと思ったんですよ。自分がやられちゃうと思いまして、うん、ちょっとパートに出るようになったんですよ。
何年前から？
9年ぐらい前です。その言われた時ぐらいからです。
その時ぐらいから。
それまでは、まあ、どこどこの駅まで送ってくれって、
うん、
もうお構いなしなんですよ、
うん、
でも私がちょっとその日ちょっと病院が用事があって無理ですって言うと、どうが具合悪いんですかってやりだすんですよ、うん、今日の義理の父親がね、
うん、
いやちょっと体調も優れないのでちょっと病院も予約してるんですって。でちょうどその日が土曜日なので、うん、自分の息子が休みだから息子に頼めばいいんですけど、あのパパに送ってもらうに伝えますって言ってももう怒っちゃってるもんですから、
うん、
そうすると義理の早子のうちに電話してですね、その私が家族以外のものは一切送り迎えしないって言ってるって
言った、うん、言うんですか。
じゃあ、
そういうのが9年ぐらい前からずっと続いてる。
もうずっと続いてました。
あ、そうなんですね。
結局はもう最終的にはですね、うんうん、そうですね、もう2年ぐらい前に一番最後呼び出された時は主人と2人で呼び出されまして、うん、義理の母親が今度は私に対して、
うん、
家建てた時のあなたに約束今度3つ言えって言うんですよ、
うん、
2つが3つになってると思って、
うん、
でまあ黙ってるじゃないですか、約束もしてないので、
うん、
そしたらこの人はね嘘つきなのよって言うんですよ、
うん、
うちのことだって全部するったって何にもしないじゃないって。そしたらここで横で義理の父親がですね、まああなたもね幼い頃苦労したと思うって今度言い出したんですよ、
うん、
で何を苦労したのかな、なんで私の幼い頃のことをなんか言うのかなと思ったら、あなたはね貧乏な家庭で育ってるって言うんですね、
うん、
で貧乏でも何でもなかったんですけど、え貧乏ですかって言ったら、あなた貧乏って自分で言ったっしょって今度言うわけですよ父親は、うん、
それが今日のご相談ですか。
あ、いや相談はですね、うん、結局まあ、今家出ましたけれども、うん、まあ、いろんなことを、あ、
今離婚されたの。
あ、離婚してないです、別居してます。
うん、別居されたの。お子さんたちを連れて、はい、
子供を連れました。
はい、三人とも。
いや、長男は大学生でも一人で暮らして
ます。あ、大学生で一人で家出られて、はい、次男さんが今高校卒業して。
高校1年生です。
高校1年生。
はい。うん。で、長女は大学生ですけれども。
大学生で。この二人はお母さんと一緒に出たんですね。
はい、はい、はい。
今おいくつですか？
私52です。52
歳。
まあ、私の心の持ちようっていうんですか、やっぱりこう、うん、今までこうされてきてきた義理の両親に対して、
うん、
されてきたことをたまにこう思い出してしまうんですね、
はいはい、
気持ちがこうざわついちゃいまして、
うん、
どういうふうに気持ちを持っていけばいいのかっていうのが
今日のご相談ですね。
相談です。
わかりました。では早速ですけれども先生に、はい、お聞きしたいと思います。今日、
はい、
はい、ご相談にお答えいただきますのは三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生、はい、よろしくお願いいたします。
大変だったね。大変だったんだけど、
はい、
すごく残念だと思うのは、
はい、
あなたがずっとこの言い続けていた大変だったことはさ、
はい、
全然過去のことじゃん、もう。
そうなんです
よ。そうなんですね。まず過去のことなんですよ。
はい。
そしてね、はい、あなたはね、
はい、
まだ52なのにさ、
はい、
もう一回この過去の記憶で、自分の未来を縛ろうとしてるわけよ。
は
い、これもったいないじゃない？
そうですね。
さ、嫌なことっていうのはね、
はい、
忘れたらいいんですよ。あのね、楽しかったことはね、
はい、
何度も繰り返してさ、反芻してね、
はい、
ニヤニヤしたりさ、
はい、
笑ったり思い出していいんですよ、
はい。
そのために写真撮ったりさ、
はい、
文章に書き起こしたりするわけですよ。
はい、
過去のことっていうのはね、その場その場で忘れていけばいいのに、
はい、
私ね、あなたのこの細かな話しぶりでね、確信するのはね、
はい、
あなた相当復讐してる。
あ、そうですか。
一つの事件について、3回も4回もどころじゃないかもしれない。10回も20回も思い起こしてね、
はい、
あの時のセリフはこうだった、この時のセリフはこうだったって、
はい、
これね、やっぱり相当復讐しないと、こんな風に今日のことのように喋れない、人は。ってことはね、
はい、
あなたは実際は2年前に終わってるのに、すべてがね、
はい、
まあ、はい、ひどいのが9年前だったかもしれないけど、
はい、
実際は2年前にすべてが終わってるのにさ、その2年間、まだ縛られてたっていう話なんだよ。 それでね、あなたね、もったいないからさ、あなたね、これからの人生すごいいいと思うんだけど、だってさ、子供はもう二人とも大学生でさ、
はい、
ね、次男だって高校一年じゃん。
はい、
高校一年の男の子見ててみなよ、面白いから。こんなもんさ、あ、なんか夫の両親なんか思い出してる暇ないって。ほんと。
そうですか。
うん。で、高校一年の息子にさ、
はいはい、
なんか面白いことない？面白いことない？って聞いてごらん。
あ、
そうするとね、あのね、男の子ってね、
はい、
愛想悪いかもしれないけど、
はい、
なんだかんだいろんな面白いこと教えてくれるよ。男の子にさ、
はい、
私も嫌なこといっぱいあったなんて知ってるでしょうと。ね、
はい、
だから、ね、今から楽しむんだから、
はい、
ちょっと楽しいことを教えなさいよって言って、
はい、
でもその時にさ、知ってるでしょって言って繰り返さないのよ。だって、
ね、
本当にあなた復讐してるわ。そうでなかったらこんな話できません。こんなに正確に。
そうですね。
多分あなたにね、もう一回今の話してごらんって言ってもあなたできるもん。
そうですね。
うん、
そうですね。
これ無駄だから。
ああ。
うん。だって52だよ、まだ。そしてね、全部、あなたのお悩みっていうものは、
はい。
あなた錯覚してんだけど、
はい。
全部過ぎて終わってんの。現在引きずってることは一個もないの。
ああ、そうですね。
うん。だからあなたもう一生分終わってるからさ。嫌なこと。
終わってますか？
そう。だから、一生分終わってるってこと分かった方がいいのよ。
あ、
過去の辛かったことを復習してもう一回やる必要ないっつってんのよ。
ああ。
そうしたら、今、目の前にある面白いこと見えないよ。
そうですね。
復習に一生懸命なってたってさ。
ね、
しかも腹が立つような。
そうなんですよ。
そうしたらさ、胃が痛くなったり、頭が痛くなったり、気分悪くなったりするだけじゃない。
そうなんですよ。そう思い出すよ。腹が立つだけなんですけど。
そうでしょ。あのね、今面白いこといっぱいあるんだよ。亭主の両親のことなんか思い出してる暇ないって。はい、騙されたと思ってね、レンタルショップに行ってね、2枚か3枚借りてきて見てごらん。そうするとね、
はい、
あれなんだろう、これなんだろうっていうことがいっぱいあってね、それもね、パソコンで調べなきゃいけないしね、
はい、
うん、ちょっと、あ、この絵も見てみなきゃいかんし、あ、こういう展覧会があるのかって行かなきゃいかんし、
うん、
本当にね、やってる暇ないから復習。
ああ、そうですね。
うん、それとね、ちょっと教えとくけどさ、
はい、
70くらいになったらね、
はい、
遊べなくなるのよ、もう足自分のさ足腰もさそう走れなくなったりさ、
はい、
ジャンプもできなくなったり、
はい、
今一番いい時なんだよ。50代と60代が一番面白い時なんだよ、人生で、
はい、
子供の手は離れるし、自分はまだ元気だし、
はい、
お金の苦労は若い頃ほどないしね、
はいはい、
わかる？
そうですね、
その大事な時期にね、
はい、
そんな復讐しててどうすんの、あんた。
そうですね。
バカみたいですよ。バカみたい。うん。うん、
ありがとうございます。
はい。いかがでしょうか。
はい。
ね、何度も何度もリピートしちゃうような過去かもしれませんが、でも、はい、でも、あなた様が変われば過去も変わるんですよ。
はい。
あなたが変わらなかったら過去はずっとそのまんまなんです。
わかりました。
もったいないです。本当に先生のおっしゃる通り。
ね、
一回こっきりですからね。
はい、
今回ね、
はい。
ですからどうぞ気分転換して前向きにやってみてください。
はい、はい。頑張ります。
はい。
ありがとうございました。はい。頑張ります。
失礼します。
はい。失礼いたします。